ルカによる福音書第14章の15節から。食事を共にしていた客の一人はこれを聞いてイエスに、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言った。そこでイエスは言われた。ある人が盛大な宴会を催おうとして大勢の人を招き、宴会の時刻になったのでしもべを送り、招いておいた人々にもう用意ができましたからおいでくださいと言わせた。すると皆次々に断った。以上です。金曜日と土曜日とで臨床宗教士のですね、フォローアップ研修がありまして、倫理講習の中で、実は、パワハラについてですね、実は何ですか、講演がありましてですね、講師の先生がですね、弱い犬ほどよく吠えるとですね、パワハラっていうのでそういうところがあるんだって話をですねされまして、ギャンギャンギャンギャン言ってる人っていうのは実は自分の内面はとっても弱いんだというですね、それで相手を従わせようとしているのだという、そういう話をされて、多分そうだろうなと思いながら聞いてました。で、その先生がですね、それは当たり前のことで実はっていう話をされて、パワハラをしている人にあなたはこれがパワハラですよって言っても理解できないって言ってましたですね。自分がやってることが理解できないんだって、自分の言葉の何がパワハラで何が相手に対して圧力を与えてるかっていうのが全然わからないんですよねって。でそれが分かってる人はパワハラなんかして、そりゃそうですよね。自分の言葉がですね、相手に対してどういうふうに、ですから全てパワハラする人っていう人は相手がどう思うとかどう考えること考えてるかっていうのが分からないし、知ろうともしないし、自分しか分かんない人だっていうふうに講演の中で言われてたら、そうだろうなって、この言葉を言ったら相手はどういうふうに傷つくとかですね、どういうふうに思うか、そんなことを考えられないんだろうな。それは何かっていうと、自分の内面にある弱さとかですね、そういうものを見られたくないしですね、それからですね、避けようとされてんじゃないんですかっていう、臨床宗教士っていうのはですね、パワハラっていうのは多分ありえないですね。傾聴っていうのは相手の立場に立たない限りは、相手が何を考え何を思ってるかっていうことをですね、いつも考えてなければ、実は臨床宗教士なんかはですね、なれないし、傾聴なんかできないですね。なので、臨床宗教士の中でパワハラっていうのは起こすとするならば、スーパーバイザーとかですね、上に立っているものしかないんでしょうねって、それは臨床宗教士の間だけでしかないんでしょうねって話をされてて、そうだなと思っておりました。何が一番大切なのかっていうことを考えるとですね、本当に相手のことをどう思っているかっていうことなんでしょう。また自分自身をどう律しているかということかもしれません。自分のことが本当に分かっているというですね、そういう人はですね、やっぱり自分を顧みることができるという、そういうことをですね、教わったような気がしてなりません。大抵、自分が何を言っているか分からないからですね、そういうことを起こすんでしょう。イエス様が語られたですね、大宴会の例えです、これは神様の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうから始まってますから、これは神様の国の例えなんですね。で、このですね、招いている人はですね、神様で、招かれているのがお客さんっていうか私たちのことですね。ですから大宴会って言われても、神様が招いてくださっているその宴会に私たちがどうするかという、そのことなのでしょう。何か王様とか有力者がっていうですね、ことかもいうふうに考えるかもしれませんが、相手は神様なんだ。神様が皆さんのことを呼ばれたときに、じゃあどうしますか。で、招かれた人々はですね、初めは行くつもりで返事をしたのでしょう。行きますですね。ところがですね、畑を買ったからとか、牛を2頭ずつごとを買ったからとか、結婚したばかりだからといって、実はですね、それを全部断ったんですね。で、これ現代用語にすると何かっていうと、いや神様、私忙しいからっていう、このことなんでしょう。私忙しいから行けませんって。でも相手は神様なんですよねって、神様が呼ばれて、神様がですね、こういうふうにしなさいと言われることに対して、私たちは、いや神様、自分たちのことで忙しいからって言えるだろうかって、それ言えないでしょって。呼んでくださったのは神様で、呼ばれたところっていうのは私たちのために呼んでくださってる、そのことに気づかないということかもしれません。この前もですね、フォローアップ研修の中でですね、 私たちは今何を考えなきゃいけないかということを言われていました。まあ、これだけ臨床宗教史がですね、用いられていくんですね。もう本当に多いんですよね。で、最近ではですね、いろんな病院から電話がかかってきて、個別に来てくれって言うんですね。まあ、つまり自分のところに入院している人がもう苦しんでると。で、病院に来てくれじゃなくて、この人のために来てくれませんかっていう。まあって、緩和ケア病棟に行ってですね、毎週1回行ってですね、会話するのではなくてですね、個別に来てくれ。まあ、それは臨床宗教士がですね、まあ、その足らないからってこともあるでしょう。で、またいろんなところにですね、施設とかですね、ホームにもですね、いろいろあるんですね。ですから緊急なんですよね。もうその人を増やさなきゃいけないって緊急なんですけど、ちょっと待とうって話をされてたんですよね。あまりにもですね、緊急なことがですね、多くなってくると重要なことを見失っていくから、臨床宗教士が一番大切にして重要なことは何かっていうことは、寄り添うってことでしょうって。緊急に対応しているときには寄り添いはできないですね。そのことを考えましょう。緊急なことではなくして、重要なことは一体何かということを考えて私たちはやりましょうって言われたときに、ああそうだなって。まあ、いつもですね、私たちは緊急なことで右往左往してるかもしれませんけども、そしてそれに忙しい忙しいって言ってるかもしれない。でも、もしかして大切なのはそこではなくて、私たちにとって生きるために重要なものは何か、それを考えることでしょう。まあ、イエス様はもう用意ができましたからおいでくださいと言わせています。皆は次々に断った。皆は自分のことで忙しかった。でもよく考えてみると、これは神様が呼ばれたこと、それが最重要事項であったのではないのということにですね、気がつかなきゃいけないというのが今日の御言葉かもしれないと思います。お祈りいたします。父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちの生活の中には、忙しい忙しいと重要なことを逃していることがたくさんありますが、神様から語りかける御言葉の一つ一つをどうか聞くことのできる、その重要な時を与えてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会にする信者求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。また晴れ屋書店を祝福し、そこに集う人々、働く人々の上に主の祝福がありますように。病床にある方々、死に直面している方々、また悩みのうちにある方々には、主が共にいてくださって癒しの御手を伸ばしてください。今週も私たちが生きるために必要なものは、主が聖霊によって与えて整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。